今日は何からお話ししましょうかね。そうですね、心身伝についてはもう何度もお話しいたしましたので、皆様には馴染みの言葉でございますが、そうですね、それではその中の例ですね、もうこの中では例の存在など信じないという方はいらっしゃらないですが、それでも見えない、触れない、そういうことで本当に霊とは何なのかというと、結構難しい、そう思っていらっしゃる方もおられると思うのですよ。いろいろに解釈できますが、今日はその例でも、これは日本語の表現で、霊魂という言葉がありますね。霊と魂と書いて霊魂というのですが、この霊と魂は同じなのか、違うのか、違うのならどう違うのか、それについて皆様お感じになることをお聞かせ願えますか。何でもいいのですよ。自分は霊と魂は同じだと思うとか、こういうふうに違うのではないかとか、それについて考えてみてください。そしてそれぞれに思うところをおっしゃってみてください。何でもいいのですよ。間違って恥をかくなどは夢考えないで、立派なお答えをしようなどというのはそもそも自我ですよ。何でもよろしいんです。思いつくままにおっしゃってみてください。
ですね、まだ心、心身霊の心と魂、心と霊の違いを実感するところまでまだ行ってなかったところがあるんで、その霊と魂の違いというところまでも全然考えたことなかったんですけど、言われてみると。霊っていうのは多分固有の個別の性格を持ったような何て言うかな、エネルギーというか光というかということで、まあ、言葉の単なる違いかもしれないですけども、魂というともっと集合的な意味のそういうエネルギーというか光というか意味が強くなるんじゃないかなというふうに感じますね。
なるほど。他にはこの霊と魂なのですが、日本語では霊と魂というふうに申しますが、他の言葉では このように区別して言ってはいないのですね。
例えばスピリッツとソウルは違いでしょうか。
そうなんですか。
どうなんでしょうか。霊っていうとどっちかというとゴーストみたいな意味合いも入ってくるかなという感じがしますけどね。
そうしますと、人格というか人のような様が備わったようなものを想像した場合は、アナハラセはどちらかというと霊の方をそう思って、魂の方ではないと思われますか。
単なる言葉上のものなのかちょっとわからないですけど。
そうですね、言葉がね、障害になりますね。
例えば守護霊とか指導霊といった場合は、まあ一応そういう、例えば指導霊の場合はそういうエキスパートというか専門家がいらっしゃるわけで、それはそういう特有のね、キャラクターというか持ってるような存在ではないかという気がしますね。
なるほど。他には
私はアナハラセと逆に、魂の方がどちらかというと、キャラクターを備えたような思いです。
なるほど、全く反対の意見ですね。
はい、ですね。
なるほど、いろいろあると思うのですよ。そのように皆さん感じられるところ、正しい正しくない、それはどうでもいいことなのです。結果としてどちらかが正しいということになるかもしれませんが、大事なのはご一緒に考えて、そして自分の思いを皆様に伝える、それが大切なのですよ。
あまり考えたこともなかったので、どちらかというと例というと本当にご大礼の分け目様をいただいたそのものというふうに感じますね。で、魂というものは私たちそれをいただいて、ある人はものすごく何回も前例してきて、そしてそのいろいろ肉体を持ってそういうものにも影響をかけてきたようなものが魂なのかなとか思うようなこともあるんですね。
ヤマト魂とかっていう
言葉が
ありますね。はい、そうするとそのヤマト魂っていうのは、あれは固有のものではなくて、そうなんですよ。なんかそういう一種の意志の表れみたいな。
なるほど、なるほど。いろいろ出てきましたね。そういうふうに思いつくこと、どんどん皆さんでおっしゃっていくうちにそれなりに答えが出てくるのですよ。私が申し上げることもできますが、皆さんに考えていただいて、思い思いの意見を述べられて、そのうちに、あ、そうだね、それもそうだね、そのようにして何かこう意見がまとまっていくのですよ。バケさんはどうですか。
そこまでしません。
そこまでとはどこまで。同じと思いますか。やっぱり違うと思います。同じという意見があってもね、 それはそれでよろしいと思うのですよ、
うん、ちょっと違うん
ですけど、違うということは、そう違うとは思われるのですね、うん、皆さんそうですか、
うん、違うと思います。
違うと思われます、うんうん、その違いが何かとは、
うん、
じゃあ
字が
違
う、
それではこの中でやっぱり呼び方が違うだけで同じものなんだと思われる方はいらっしゃいますか、
そういう気もします
今までは同じように使っています
。そうですね、でも改めて考えるとやっぱり違うなと、そこなんですよ。まずは見えないものとしてそういうものを認めることができたから、私がこのベーコンという話を、一等最初はこれを一つ心と、先ほどイミジクも穴原瀬が言ったように心と魂のその違いさえもはっきり区別ができない、そういう時に霊と魂の違いなどをお話ししますと、もっと分かりにくくなりますよね。しかし今皆様はきりとわからないとはおっしゃるものの、心と霊ですね、心、心で肉体、心で、この三つの違いはもう掴んでいらっしゃるのですよ。それは私どもにわかります。それでは霊と魂の違いをお話しする時期かなと思って、今日まだそれを話題にしようと思ったのです。他にこういうところが違うのではないかというご意見はありませんか？長木は忙しく何か頭の後ろで考えているんですが、考えていることを言葉に出して言葉に出して見て、
一生懸命考えてるんですけど、
それが伝わってきます。
なんか魂っていうのは信念みたいなような感じかなと思うんですけどね、霊は
それぞれに近づいてきましたよ。言葉にすると難しいんですが、皆様それぞれにここで感じてらっしゃる違いを感じてはいらっしゃる、違いがあるということを感じるということは分かってらっしゃる、それが言葉にできない、ということは私はいつもどれだけ苦労してお話しするか分かっていただけますでしょう。
分かります。
時々もう本当にお分かりいただけるように話すのに苦労しますの、結構勉強しているのですよ。言葉で表現しなければいけない。それでそのいろいろ制限のあるその言葉を使って、そうですね、ご説明いたしますと、心と穴原瀬の意見がちょうど反対になりましたが、どちらかというと、心が言ったように霊というのは五体霊の分け御霊、皆様にずっとついてくださっている守護霊様、指導霊様、そういうことからも 五体霊の分け身様、五体根とは言いませんね。すべてをお作りになった創造主のことを私どもは日本語で表現します場合には五体霊という五体根とは申しません。そうしますと、すべてを作られた、すべての命のもと、生命エネルギー、そういった普遍のものは霊なのですね。そして魂というのは、大和魂が出てきましたが、昔の人はそのように、それにはさっきアナハラセが言った集合体としての意識、ナバキは信念という言葉を使いましたが、要は意識ですね。そういうものを反映しているのが魂。二つにスパッときれいに分けてしまえるものではないのですが、皆様が実存界に帰ってこられる、肉体を捨てて帰ってこられる時にはよく魂が抜けたと言われますが、あれは霊なのですよ。肉体から本当の命、生命体が出ていくわけですね。それは五体霊からいただいて、皆様がどのような生を生きられても永遠と続いて存在する生命ですね。それは霊なのですよ。そしてカッコ税、それから未来に転生してこられた時に生きるその生で、いろいろ学ばれるでしょうが、その各生において引き続き霊は違った肉体に宿ります。そして各生での思いを体験を持って進化していきます。そして究極は五体霊の身元にということなのでございましょうが、肩や魂というのは過去世におけるそういう皆様の体験の一つ一つよりも、各生においてどのような環境で生きられ、どのような家族関係でこれ言葉を変えましょう。私もちょっと表現ができないのですが、言い換え、分かっていただきやすいように言い換えましょう。で、普遍に存在する霊がこの度長きとして、阿僧として、化けさとして生きてますよね。皆様は、日本人としての肉体を持って生きておられる。そして、この日本人の肉体を持ってこのアメリカで生きておられる。そしてこの時代、こういう経済社会の中で生きておられる。同じく日本で育った日本の方はまた違った環境で、違った社会 の中で生きておられる。そのように与えられた環境に霊は影響を受けます。そのように皆様の変わらない生命体に影響を与える環境なり、あるいは人間関係なり、民族として、あるいは家族関係、そういったもので、与える影響、生命体に影響を与える部分のものを魂というのです。余計に分かりにくくなりましたか、
集合意識と違った。
集合意識もその一つです。
もっと身近なものもある。
身近なものです。集合意識といえば、すべてがいずれは集合意識になるのですよ。高い次元で、もっと低い次元で、三次元に近い次元での集合意識などですね。民族意識、そういったものも。ですから、誰に教わらずとも、日本人はやはり日本人的考えとか意識を持っていますね。それを引き継いで、それは遺伝とかというものではないのですよ。それは魂なのです。学習せずとも覚えている部分ですが、それは霊ではないのです。
ゲーム、キャラクターみたいなものだ。どうですか。
違いますね。霊も魂も本当はキャラクターなどないのですよ。キャラクターというのは人格のことですね。だったらそれはないのですよ。というのは、霊というのは見えない、皆様の生命体は全部つながっているのです。あなたがあって、私があるのではないので、本来はそう個別のものではないのです。肉体を持った時にそのように認識されてしまうのですね。ただ皆様の霊的グループ、七人の霊的グループというのは、同じ意識の魂を持った方が多いのです。なんとなくお分かりいただけましたか。それでは、こういうこんなお話を聞いてどう役に立つのかというところでしょうか。これから見えない世界のでそういうものを考えながら、あるいはいろいろな体験をしていかれますとね、これを知っていると、あ、これは霊のお話だ、これは魂の方なのだな、というふうにこの違いを分かっていて、便利な時が参りますのでね。今はなんでこんなこと、霊でも魂でもいいんではないかと思われるでしょうか。そういう時は参りますのでね。それで
質問があるんです
け
ど、4次元以上の世界に魂っていうのが存在するわけですか。
まずは いつも私どもは3次元、4次元、5次元、6次元と呼びますが、それは便宜上つけた名前であることはご存知ですね。そして3次元と4次元は同時に存在しているのですよ。それゆえ3次元と4次元の違いというのは、大雑把に3次元は皆様の肉眼で、皆様の肉体で感知できる世界、4次元はそうではない世界、そういうところで、さっきアナハラスが言ったように心は見えませんね。そういうことで心は4次元にも3次元にも両方存在するのです。そういう意味で魂も霊も4次元には存在するわけです。答えになりましたか？魂は見えませんね、霊も見えません。そういう点で、そう、4次元以上の世界ですね。
もう一つ質問なんですけど、その霊と魂の違いですけど、例えば、まあ、ソウタという霊、まあ、霊は一つなんだけども、ソウタとして、例えば、生まれてきて、まあ、彼なりのそういういろんな生活、それから天上回数が多い分、いろいろそういう知識もあるし、ということがあって、まあ、人より器用だとか、いろいろなことができるとか。というのは、魂が覚えているからですか？まあ、正確でないということなんですが。
覚えているのは、天上によっていろいろな体験を覚えているのは霊でございます。と申しますのはね、霊は不変にその皆様の、そうですね、アナハラセに分からせるのにはこれがよろしいでしょう。ちょうどコンピューターのメモリーのように全て蓄積されるのは霊の中に蓄積されるのです。それがどのように、それと申しますのは、たまたま根性は日本人として生まれたからですが、以前は皆様はアメリカインディアンとしても生きたことが終わりですよね。それに穴はらせはの今のノルウェーですか、そこで生を受けてお坊さんとして生活された、その記憶が強く霊に刻まれている。それは霊にあってですね、魂、集合意識、その環境というのは今根性で生きるときに霊に影響を与えますが、続いて次の生まで次の生まで行くものではないのですよ。わかりますか？
魂の記憶というふうな言い方は誰かされませんでしたっけ？
そうです、それは魂と霊を分けないで表現する場合そうなのです。今までは魂も霊も一つ同じように扱ってきましたからね。でなければ最初からこんなこのように分けて話しますと、それでなくても分かりにくいのに困りますでしょ。順序を追って一応これでも 苦労して工夫してお話を進めていっているのです。
そしたら経験が多い例というのはまあ、波動の高い例とかということと関係があるんです
か？いえ、関係ございません。
経験が多くても
天井が多いということと波動の高さは全く関係ございませんが、知識の蓄積は多いのですよ。それもいつどの時代にどのように原始時代にばかり転生してきているのと、いろいろな違った時代に生きて転生してきたのと、これまた違いますしね。そして転生してきて何をしたかによっても全く違います。
意味では波動が高いということは現世だけ の単位というか、そういう測り
の、そうです、今の波動高く生まれ根性降りてきて下げていく人もおります。本来は徐々に徐々に上がっていくべきものなのですが、なかなかそうはいかないものでしてね。それでは霊と魂の話はこれほどぐらいにして、次はそれではもっと基本的な心身霊に行きましょうかね。パケさん、お腹が空いてますか？
いいえ、
空いてない。パケさんはお腹が空いたらどうしますか？
何だこれは。お腹空いたら
怒ることお腹が空いたらお水を飲んで寝ますか？
最近何だけ。
いや、そんなことは聞いてない。お腹が空いたらどうしますか？簡単に答えてください。ものを食べますね、はい、皆さんそうですね、
はい、
そして肉体を持たれている以上、生命肉体を維持するためにはお食事はしなければなりませんね。それは皆様同意なさいますでしょう。パケサーだけでなくても、それでは私からの質問です。心身霊の心、肉体の部分だけがお腹を空かせるわけではないのですよ。心、心、それからでも引き続き存在していくためにはエネルギーが補給されなきゃいけません。これはもう単純に宇宙のシステムなのです。エネルギーの補給がなければ存在することができません。お食事なしに何日も生きられないですね。それでは心、心のエネルギーの補給、心がお腹が空いたといえば何を与えればよいのでしょう。そして霊ですね、霊もお腹が空いたといえば、バケさん 焼き鳥をあげてもしょうをあげればいいのでしょう。霊がお腹が空いたと言えば、それを皆さんでちょっと議論してください。心がエネルギーの補給を要求しているとき、そして魂で、これは魂でも霊でもよろしいです、霊としましょうか、心身霊ですから、霊がお腹が空いた、エネルギーの補給が欲しいと言ったときは何を与えるべきか。しかし皆様は生き続けるために必要なのはお食事しかないと思ってらっしゃった。それでは困るのですよ。イミジクのナザレのエマニュアル・イエリス様が、人はパンの身にして生きるにあらずとおっしゃいましたね。人はパンだけで生きているのではないですよ。わかりますか。そうするとパケさんは、当然です、お魚もいりますよ。そのパンというのは食べ物総称です。食べ物だけで生きているのではないというのは、心にも霊にもエネルギーを与えなければならない、そういうことをおっしゃったのですよ。わかりますか。それでは心と霊の食べ物とは何でしょうか。今朝
人間と自然の波動の高い行動を抑えればいいです。
なるほど。それは心ですか、それとも霊に対しての両方に、
はい、
なるほど。
愛じゃないですかね。
うん、なるほど、いいですね。だんだん皆さんいいお答えが出るようになりました。こういうのを私は望んでいたのですよ。
心が傷ついた時にやっぱり心、優しい心が一番言えるかもしれないですね。
優しさですね。
うん、で、魂さん、
霊
の方はですね、やっぱり使命に向かっているかなと思える時ですか、うん、が一番なんかこういいような気がします。
なるほど。
私はあの 心がお腹すいたとき、何を見たかに、もちろん愛だとか波動の高い行動もそうですが、休みというか休息、それも大事だと、もうちょっと肉体に近いんですけど、
そういう心はだいぶ疲れていますね。安らぎ休息が欲しいと思っているのは少し疲れているのです。あとで光を入れましょうね。なるほど、何でもいいのですよ。どんどんおっしゃってください。そしてあとで私が言うのと違っていても、それは全く問題のないことです。それはそれなりに正しいお答えなのですよ。麻生は心がお腹が空いたと言ったら何をあげたいと思いますか。
お水ですね。
心がお水を飲む。お水ですか。
はい、
ほう、なるほど、面白いですね。 りもお水が不可欠なのは肉体の方ですよ。食べ物がなくても数日生きられますが、お水はそうはいかないのです。肉体は前にも申しましたが 70% お水ですからね。どうですか、続かの場合。方針、心の方ですか。
はい、
なるほど。それでは霊がお腹が空いたと言ったときは、エネルギーの補給が欲しいよと言ったときは何をあげますか。それではヒントを与えましょうかね。先ほど霊というのは五大霊の分け目かな、生命エネルギー、命のもとですね。宇宙エネルギーとも生命エネルギーともエネルギーの根源ですが、皆様の肉体に宿ってる霊というのは全てとつながっていますが、皆様という個体の肉体の中に入ってしまってますね。制限を受けて、肉体の影響を受けて、そして低い波動の中でいろいろな体験を通して学んでいるわけですが、どこから生命エネルギーを補充
され、瞑想して心で感を通じて、そして宇宙エネルギーと一体となって起こ
す、そうですね、そうですね。一体は お水、お食事ですね。いいお水を食事、そして心はなばきのいった愛、優しさも愛ですから、それしかないのですよ。人様に愛を持って接する、人に愛を差し上げることで、あなたの心はもういっぱい栄養をいただくわけなんです。これを勘違いしちゃいけませんのよ。人から愛をいただくことで自分の心を乱すのではないのです。人様に愛の気持ちを抱くことでご自身の心はいっぱいになるのです。そして皆さんの霊も限りなく存在する宇宙エネルギー、しかしアンテナとなる守護霊様とつながってこそいただける。特に高次元のエネルギーはそうなのですよ。そういう場合は瞑想なのです。これにはまた瞑想という行為を取らなくても、いつもとても波動の高い行為を常日頃なさっている方は、その行為を通じて高次元のエネルギーを受けられます。瞑想というのはいつもどうして大事かと申しましたのは、霊のエネルギーの補充のためなのです。生命の一番源のエネルギーの補充なのです。肉体は根性、 この現世を去られたら置いていかれますでしょう。心は一部持っていかれるのですよ。霊は来世もそのまた来世も引き続き持っていくものですから、この霊を養うそのエネルギー補充を大切に考えないで、本当に正しい精進は難しいのですよ。お分かりいただけましたか。それで、でもこの3つそれぞれが全部大事なのです。愛ある行動、優しさ、思いやり、いろいろありますね。人に優しくしてあげること、思いやりのある行動を取ること、それもそうです、大切なことですが、お食事もね、私はパケサをからかいましたが、飢えている人に愛だ、瞑想だ、三つ目の霊のエネルギー補充の食べ物の答えとしては光なのです。光、愛、水、食べ物なのです。そしてシャマナはよく物を書いた後に、愛と光、 Love and Light と書きます。どっかで読んで覚えて使っていると本人は言いますでしょうが、あれは私が教えて書かせたものなのです。霊のお食事、心のお食事を忘れないようにということで、Love and Light、 そのようにいつもいつもメッセージを送ってきてましたので、それを使っております。を受ける、瞑想の時にいろいろな光でご自身を包まれる、その時に皆様の霊は歓喜に震え、そして充電されるわけですよ。お食事のことに戻りますが、そのように植えた方に愛と言ってもありがたくないのです。その人が一番必要としているものを与えることが必要なのですね。そういう意味で昔は物が豊富になかって食べ物を与えられること、食べ物を与えることは愛、大きな愛の行為なのです。竹さんは今もそれを一生懸命やってますね。食べ物というと竹さんと言ってからかわれていますが、それはしかしやはりそれは竹さんのやり方でありますが、立派な愛の行為なのですよ。それはどこから出てるかと申しますと、忙しくしてちゃんとお料理もできないだろうなとか、あるいはきちんとしたものを食べてないのではないかな、ちゃんと栄養が足りているかなとか思いながら、その人のためにいろいろ作ってあげる、それは立派な愛の行為です。私はこんなにお料理が上手なんだ、見てごらんと自慢げに、いや作っているわけではないのですから、 そしてそれだけではいけないんですが、お食事は粗末に食べてもいけません。やっぱり心豊かに肉体だけのものとして食べていただいてしまうと餌になってしまいます。食べ物を餌にしないで楽しく美味しくありがたくいただくと、それは単に肉体だけにいい影響を与えるわけではなく、心にも、そして霊にもいい影響が現れるのですよ。どんなにいい無農薬の有機栽培のお野菜だフルーツだと言っても、ポンと投げるようにして食べなさいと言っていただくのと、少し手をかけてこのようにして食べさせてあげたい、このようにしていただこうというふうにしますと、食べ物の持つ波動にそこに思いやりの心、愛が加わるのですよ。すべてたとえ無機物でもそれを感じて答えます。食べ物も、食べ物は生き物ですよ。お水だって光です。お水も皆様の気持ちに応えてくれます。そういう意味で食べ物を大切に、贅沢しろと言っているのではないんですよ。もう少し豊かな気持ちでゆとりを持って楽しくものをいただくということはとっても大切なことでございます。昔はね、戦争がいろいろな地域でいろいろなところで戦争が起こったのですよ。それは食べ物が不足しますとね、動物のような闘争心が強く現れてくるのですよ。それで戦争が起きやすくなりましてね、今の戦争とはだいぶ質が違いますが、それで懲りることもなく戦争をやってきたのですよ。ある時偉い方がおられましてね、戦争をやめるのにどうしたらいいだろうかという会議をした時に、いつも何も食べ物もなく会議をしている、そこにおいしいごちそうと、そういう形で会議をしますと、結局どのように戦争して勝つかということで終わってしまうのです。そしてそこでおいしい食べ物とお酒を出したそうです。そうしますとお腹が満たされ、皆さんの気分が和やかになって、戦争なんてやってはいけないんだという結論になったという話があります。そのように食べ物、おいしい豊かな食べ物には人の心を癒す力もあるのです。どれも軽んじてはいけません。食べ物だけの 十分だったらいい。これではいけません。愛に満ちた行為と愛、そして瞑想してるからお食事はどうでもいいという、これもまたバランスを欠きますからね。よろしいですか。他に質問はございますか。それではこれを最後に、最後の話題はですね、時間が持ちますかどうかですが、母、具合は大丈夫、よろしいようです。
非常に良くなりました。
良かったですね。
ありがとうございます。
それでは宿題がございましたね。あなたに、はい、覚えておられますか。
式の変化、変化、変
化、そうですね。それと母、幽体が癒されているのになぜ肉体にそれが顕現しないか、その辺をどう思われるか、ご自分で考えられたなりにおっしゃってください。
いろいろ話がところから出ると思って考えてみたんですが、これといった革新的な答えはありませんが、なんとなく言えることは、どっかに、なんていうんですか、性的なギャップみたいなものができていると思うんです。ちょっと言葉では表現できないんですが、
それではそのギャップを埋めないとまた今良くなっている肉体は元に戻りますね。
はい。
それはそうあっては困りますね。
はい。ギャップというか、
他に母にお手伝いできる方はいますか、あるいは母と違った意見でもこうではないかと言って差し上げられる方はいらっしゃいますか。
金原さんからのアドバイスは、今まで習った真理の勉強、これを実践に持っていくこと、それが私の宿題をやり慣れたの、やりきれていないということだと。
それはそうでしょう。
はい。
それは間違いのないことですが、それを言えば皆さんそうですよね。やりきれてる人がいますか。
いや、それは私なりに、私のキャパシティとして、皆さんにはやめるんじゃなくて、私のキャパシティとしてまだまだやれない
やれるのにやってないところがあるということですか。わ、はいはい、かりました。それなるほど。
それは非常にピンとくるものがありまして、
なるほど、
今までエクスキューズとして肉体がこういうふうにハンチャップ持ってるものだからできないと、
うん、
今は治りましたので、そういうエクスキューズを使えない。とにかく。
なるほど。それは正しいお答えの、正しいお答えの、でございます。正しいお答えですが、それだけではないので、今これから私が言うことを申し上げると、まさかそんなバカなと思われますが、ご自身で気づいていらっしゃらない部分も私どもには見えますからね。これは実は私が気づいて申し上げるのではなく、あなたの守護霊様から 言ってくださいと頼まれて、どうも守護霊様とまだうまく連絡が取れないようでございますので、守護霊様に頼まれて申し上げるのですが、病気でいることが好きなそうです。だからそうですか、私はそういう人がいるのですか。そんなとんでもないでも高次元の先生に伺いましたらね、怒っていることはすべてその人が好きだから、呼んでいるから怒っていることが多いらしいのでございますね。すべてがそうではないのですが、母に守護霊様がおっしゃるんですが、あなたの場合もしかそれを聞いて、あ、そういうところがあったのかなと役に立ってませんから、これは私が感じたわけではなく、私は母の守護霊ではないのでそこまでは分かりかねますが、頼まれましたのでその当たりを考え、そして先ほどのことと合わせて、それともう一つ守護霊様からのメッセージがございまして、これも厳しい言葉ですが、これも私ではございませんので、あしたはご自分を甘やかしてはいけません。そして、特に5歳児を聞くかのがですね、を大切になさってくださいと。お元気なようですが、そういう方に限っていたわりが少ないとさっと実存会に変えられます。ご自分でできることはご歳女に頼らず何でもなさいということでございます。
蛇の皮を
剥くの。
蛇の皮。蛇の皮。
魚の骨。
オレンジの皮とかエビの皮とか。
グレープフルーツ。
アンディゲン的に言うと停止乾燥ということですね。
なぜエビの皮を剥かなきゃいけない
のか。エビを食べるときに。
食べるときに。
手が臭くなる。めんどくさい。
下手だと言ってれば楽でよろしい。
そう。楽にしたい。
それでは皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。